それでは今からですね、知識社会について、いろんなことをちょっと話していこうというふうに思います。まずちょっとで、この寺子屋は結構なんか問いっていうのをちょっと重要なものとして捉えながらですね、問いを立てながら少しずつ一緒にですね考えているような形でこう話を進めていきたいなと思うんですけども、まず知識社会って なんで知らなきゃいけないかってちょっと思いません？知識社会って何のそんなキーワードを理解して何かいいことあるかみたいな。で、実は僕らはですよ、もう知らない間に知識社会っていうのに入ってるんですね。で、じゃあ知識社会って呼んでるに入ったとかで、こういう時にもすごい大事なんですけど、問いを立てる時に知識社会に入ったとか言ったとしますね、誰かが。そしたらもうちょっと考えてみると、ってことはそれまではなんたら社会って呼んでて違うところにいたんだって考えるんですね。そのなんたら社会っていうのはどんなもので、そして知識社会とはどう違うかみたいな風に考えるんですよ。そこまで考えます、一瞬でパッと。で、そういう風に考える力をつけながらどんどんどんどん話をしていきたいなという風に思うんですけど、ちょっと変わってますかね、普通ですかでもこんな風にして考えるっていうのは癖なんで誰でも習得できると思うんですね。で、それはこの音声を何度も聞いてもらって、僕がこうわざとあんまり整理せずに問いを立てながらそのテーマを深めていくっていうプロセスを聞いてもらうことで、その体験していくっていうことをしていきます。じゃあちょっと考えていきたいんですけど、知識社会にすでになったとか言われてるんですよ、世の中では。ってことは一つ前何で、僕らが大学に入った時は情報化社会って言ったんですよ。大学で僕が1997年に大学入ったんですけど、情報化社会って呼んでたんですよ。あ、ちなみにちょっとしたらミレニアムとか言って2000年来たんですけど、2000年の年越し何してました？覚えてない？
覚えてないです。
僕はあの酔っ払って寝てて知らないうちに越してたっていうまあで、それは置いといて、でその頃情報化社会って呼んでたんですよ、
うん、
でこの時にじゃあ本当言葉とか使っている用語一個ずつすごく注意深く考えるっていうのはすごく大事なんですけど、情報化ってわざわざ言ってますよね。情報化ってことは情報社会じゃないんです。情報化社会どう違うと思います？情報社会と情報化社会って。
情報化社会、化ってどういう意味ですか？
化けるっていう。
あ、本じゃなんちゃって情報社会ですか？
なんちゃって情報社会、まあっていう捉え方もできますけど、なんちゃってってことは要するに情報社会に向かっている途中のことを情報化社会っていうわけですね。情報社会に向かおうとしてたら化がつくわけですよ。で、この化けるっていう字を使ってる場合はそっちに向かってますよってことなんですね。じゃあ高齢化社会だったらどうですか？
高齢社会に向かってる社会。
そうそうそうそうですよね。で、今って日本って高齢化社会ですか、それとも高齢社会ですか？
高齢社会
ですよね。もう高齢社会になりましたね。なのでこう世の中で使っている言葉とかで化けるっていう字をなんかなんとなく自然に使っちゃってる時はそっちの方向に向いてて、いずれなるよ、もしくは気づかないうちにもうなってんじゃないかっていうふうに考えてあげると、世の中のいろんな飛び交う言葉とかの見方が変わると思うんですね。すごく大事なことなんですけど、じゃあ最適化っていう言葉って聞いたことあります？最適化、これは
最適な方向に向かってるってこと
です
ね。
そうそうそう、だから最適ではないんですよ。最適に向かおうとずっとしている状態のことを最適化とか言うんですね。で、じゃあ僕らちょっと話を戻すと、僕らが大学生の時は情報化社会とか言ってたんですよね。で、情報社会っていうのに向かってたわけですよ。で、ちょうど1997年ってコンピューターがこうパソコンっていうのが Windows95 とか出てきて、でもう普通の家庭にこうパソコンが並び出したみたいな時代だったんですけど、でその後ちょっとほどなくしてインターネットみんなつなぐようになったんですね。で、 言っても56kbps っていうんですけど、単位が通信のスピードが今って携帯が 300mbps なんです。300メガね僕が言ってるのはキロなんですけど、56キロっていうのはメガになると 0.05 メガなんです。で今300メガですよね。じゃあ何倍ちょっと分かんないですよ計算で。300に0を2つ足して3万割る5です。6000倍。今通信速度6000倍なんですよ2000年ぐらいに比べたら。2000年ぐらいってちょうど僕3回生とか2回生かなぐらい で2回生の時にインターネットつなごうと思ったらダイヤル回線って言ってその電話線をつなぐんです。でインターネットしてる間電話できないんですよ。で電話でかかるんですよ。なので市内局番2つだけ選べて電話料11時から5時まで、朝の5時までは電話料一定みたいなプランがあって、それにみんな入って夜11時超えてからみんなインターネットするっていう、そういう時代だったんですよ。でそれが今や、ね、6000倍の速度で誰もが 手に携帯があって、それでピッて見れるっていうのが、そういう情報がものすごい飛び交える場所になったわけですね。で知識社会っていうのは、まあ、僕ら大学では情報社会って情報化社会って習いましたけど、そんだけたくさんの情報が簡単に流れる社会のことを情報社会とか言うんですよね。で情報が重要な時代とか言ったんですけど、実は情報が山ほど飛び交えるようになったら情報あんまり重要じゃなくなったんです。どういうことかっていうと、一昔前は例えば家を探したかったら不動産屋に行って不動産屋の人に案内してもらう以外方法がなかったんです。情報を持ってることが価値だったんですね。ところが今どうですか、インターネットで全部検索できますよね。各その何ですかね、不動産屋のそのホームページ、違うチェーンのホームページって検索したらどこも大体同じ結果出てきますよね、ほぼ。じゃあそれ全部まとめてるポータルサイトみたいなところで検索するの楽みたいな。でそれを検索してここ行こうっていうのにお金払ったりしませんよね、別に。ただと思ってますよね。だから情報そのものがただになっちゃったんですよ。面白いんですけど、その情報化社会とか言ってインターネットがどんどん接続されてって、でいっぱい情報が流れるようになったら、あっという間に情報っていうのが公に出るようになって、で情報だけだと意味がなくなっちゃったんですよね。昔は情報を隠してその情報をにアクセスさせるときにお金払って払わしてみんな払ったんですよ。今電話番号を調べたいときに昔114みたいなところに電話して何々っていう百貨店、大丸百貨店のちょっと電話番号を知りたいんですけどみたいな電話があったんですよ。電話して金払うんです。んでその114にかけてる間でも電話料払うんです。ありえないですね今だったら、まあ、ピッて調べますよね検索で。でそんな風にして情報がどんどんどんどんその流通するようになると、情報そのものには価値があんまりなくなってきたっていうのが、こういう風に社会はなってます。でじゃあ知識っていうのが今度は重要になってきたんですけど、同じように知識っていうのはどんどん公開されてシェアされるようになったんですね、知識社会になって。でこの辺もうちょっと後で詳しくやっていくんですけども、そしたら知識を持っているだけだと何の価値もなくなったんです。昔知識を持っているだけで偉い人としてみんななんか崇めてなんかあったんですけど、何にもないんですよ今。知識持っているだけだったら何にも価値がないから、使って成果につなげなければ価値がないっていうのが知識社会になったわけですね。でちょっとまあ順番が変わっていきますけど、まあこんな風にしてちょっと大きな流れを見た時に、いつの間にかなんか今僕らって仕事とかなんか生活してるから、もう目の前のことにやっぱ集中して、それで気づなんか慣れてるんですよ今の現状に。 でもちょっと前って言ってずっと前に遡っていくと、あの社会がものすごい変化してるってことに気づけるんですね。で今日はですね、この知識っていうことに観点から社会がどう変化してきたかを理解していこうと、探求していこうと一緒に。でその探求したことを踏まえて、じゃあこれからどうなるのってことを考えていきたいなというふうに思うんですね。でそれが分かると自分のキャリア、まあどういうふうに自分のその職業って選んでったらいいかとか、まあパラレルキャリアっていう話をちょっとしようと思ってるんですけど、これからどんなふうに自分の人生を舵取りしていったらいいかってことがこうかなり重要なんですよ。社会が変わってきてるんで、そこに生きてる僕らは当然その影響をもろに受けるんで、その辺の話をですねしっかりとしていこうかなと思ってます。でぜひですね、お子さんがいる人はもう何回も聞いてほしいかなって思います。もう子どもの教育の仕方にもダイレクトにやっぱ影響します。産業社会の時の子どもの育て方と知識社会の時の子どもの育て方がもう全然違いますから、なのでちょっとそういうことをずっと詳しく一緒に考えるプロセスを踏みながらやっていきたいなというふうに思います。